お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコロサイ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙2章18節から23節と3章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
コロサイ人への手紙2章の学びをしていますが、続いてパウロは神秘主義について警告しています。18節から19節。あなた方はことさらに自己卑下をしようとしたり、御使い礼拝をしようとする者に褒美を騙し取られてはなりません。彼らは幻を見たことに安住して、肉の思いによっていたずらに誇り、頭に固く結びつくことをしません。この頭が元になり、体全体は関節と筋によって養われ、結び合わされ、神によって成長させられるのです。これは人々が純粋な信仰から脱線してしまうもう一つの誘惑です。パウロはここで、知恵があると見せかけるグノーシス派を非難しています。そして今日、私たちの教会の中には、経験差で他の人より秀でていると見せかけるとても多くの人たちがいます。そういう人たちは一般的に全く聖書に関して無知です。頭に固く結びつくことをしませんとは、そのような人たちはキリストとしっかりとした関係を持っていないということを意味します。そしてパウロの最後の警告は禁欲主義の間違いに対するものです。コロサイ人への手紙2章の20節から23節。もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように、すがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか。そのようなものはすべて、用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。ここでもパウロは、もしあなた方がキリストと共に死んでと言っていますが、あなた方はキリストと共に死んだのですからと訳す方が良いと思います。言い換えれば、あなたはキリストが死なれた時に一緒に死んだのですから、十字架以前の生活に戻ってはいけませんということです。ここで私たちが扱っているのは、謙遜を装うプライドのことです。このようなプライドは、私は自分を否定し、これらのことはしない。私を見なさい。私は本当に天使のように、背中から羽が生え始めているし、毎朝五香を磨いているんだからと言います。また何の効き目もないのですとは、何の価値もないという意味です。禁欲主義は何の役にも立たないのです。聖書は決して禁欲主義を教えてはいません。神様はご自分にあってあなたが喜ぶことを願っておられます。キリストはあなたがご自分に近づくことを望まれます。そしてもしあなたが主と共に歩むなら、あなたは楽しい時を持つことになるのです。さて、コロサイ人への手紙3章の学びに入りますが、パウロが通常自分の書簡を区分する箇所にやってきました。彼はいつでも、まず教理的な部分を示し、それから実際的な部分を示します。 3章と4章は、コロサイ人への手紙の実際的な区分を形成しています。1章、2章では、キリストが卓越したお方であることを見てきました。私たちは主を三位一体の神様の一員として見たのです。主は人からの人であられますが、同時にまた神からの神でもあられます。主は創造の中で卓越しておられます。なぜなら主は創造主であられるからです。主は贖いの中で卓越しておられます。なぜなら主は贖い主であられるからです。また主は教会の中で卓越したお方です。なぜなら主は教会のためにご自身をお与えになった方であるからです。さて私たちは主が私たちの生活の中で卓越したお方でなければならないとパウロが主張するところにやってきました。今日私たちは献身したクリスチャンについて多くのことを耳にします。献身したクリスチャンとはどういう人たちを言うのでしょうか。とても簡単な説明は、献身とはキリストがあなたの人生の中で卓越することです。私は献身したクリスチャンですと言っておきながら、自分の好きなように生活することはできません。もしキリストがあなたの人生の中で卓越した存在であるなら、あなたはこの地上で主の命を生きることができるのです。パウロはすでにこのことを教理の部分ではっきりと示しました。コロサイ人への手紙2章の9節から10節にはこのように書かれています。キリストのうちにこそ、神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方は、キリストにあって満ち満ちているのです。あなたはキリストにあって満ち満ちているのです。キリストにあって人生の後悔の準備ができています。言い換えれば、キリストが本当にあなたの人生のすべての問題の解決であるということです。パウロはキリストのご人格から人々を引き離す多様なものについて話してきました。偉大な雄弁さによって人々を連れて行ってしまうまことしやかな議論について警告しました。またパウロは哲学、立法遵守、神秘主義、そして禁欲主義についても警告しました。これらすべてのものは人々をキリストから引き離します。クリスチャン生活とはキリストの命を生きることです。あなたはキリストイエスのうちにすべての必要を見出すことができます。この書簡の実際的な部分で、パウロは神様の満ち満ちた性質であるキリストが信者を通して人生の中に注ぎ出されることを私たちに示します。主が注ぎ出されるのは唯一信者を通してだけなのです。コロサイ人への手紙3章の1節。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。繰り返しますが、ここに書かれているもしという言葉は条件文のもしではありません。これは議論のためのもしなのです。前に戻ってコリント人への手紙1章の23節にこの同じことが書かれているのを見ました。第一コリント人への手紙1章の23節。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って。日本語訳のただしという言葉は英語訳ではもしという言葉が使われています。彼らがしっかりとした土台の上に固く立っていることには何の疑問もありませんでした。これらコロサイのクリスチャンたちの人生こそが彼らの救いの証拠でした。その証拠とは何だったのでしょうか。それは信仰と希望と愛でした。御霊の実が彼らの人生の中に明らかに見られたのです。コロサイ人への手紙1章の4節で、パウロは次のように述べています。 キリストイエスに対するあなた方の信仰のことを聞いたからです。彼らがキリストイエスにある生きた信仰を持っていることは噂で広まっていました。ですからパウロはさらにコロサイ人への手紙1章の4節で、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからですと述べています。彼らは信者たちを愛していました。信者の間の愛はとても重要です。例えばこれを聞いているあなたが牧師であるならば、あなたが会衆に神様の御言葉を教えているなら、会衆への愛を証明しているのです。そしてあなたが教会のメンバーとして聖書を教える牧師のミニストリーを支えているなら、あなたは自分の愛を証明しているのです。愛はとても実際的です。そうでないなら何の役にも立ちません。愛は現実の中に自らを表します。コロサイの人たちには信仰がありました。そして愛もありました。同時に彼らには希望もあったのです。ですからパウロはさらにこう述べています。コロサイ人への手紙1章の5節。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。その望みとは、主イエス・キリストがご自分の教会のために来られることです。信仰、希望、愛というこの三つのことは、コロサイにいる信者たちの人生の中での聖霊の現れでした。ですからパウロが、もしというとき、これは議論のもしなのです。三章一節は、あなた方がキリストと共によみがえらされたのですからと訳した方が正確です。またここには、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられますとありますが、今日キリストはどこにおられるのでしょうか。神様の右に座っておられるのです。では今日私たちは何をすべきなのでしょうか。それは上にあるものを求めるべきなのです。求めるというのは興味深い言葉です。実際この言葉は緊急性と願望と意欲を持つという意味です。霊的なものを求めることには興奮が伴わなければなりません。オリンピックのゲームを見るとき、金メダルを得るために人々が走ったり何か離れ技を実演したりするのを見ます。確かに彼らは金メダルを求めています。今日あまり多くの生徒が金メダルを求めているのを目にしませんが、私たちはオリンピック選手のような緊急性と熱心さを持ってキリストを求めるべきです。上にあるものを求めなさいとあります。上にあるものとはキリストのものです。パウロは私たちが今日心理学や聖書の生かじりを混ぜたようなクラスを取ることを求めるべきだと言っているのではありません。そのような教えは数日間のクラスで学ぶことができますが、無知なクリスチャンたちは何か短いクラスが全ての人と全ての問題を扱うことの答えを教えてくれるなどと考えてしまいます。彼らはそのようなクラスが日曜大工のセットでもあるかのように、また新しい人生へのおまじないであるかのように考えてしまいます。しかし私たちは上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられますという言葉に従う時だけ新しい人生を経験することができるのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある夏、あるカップルがカンファレンスの時に私のところに来て次のように言いました。マギー博士、私たちはあなたのテープを持っているんですが、一週間に最低でも一回かけて二人で聞いているんですよ。私の反応は、 彼らはそのテープを燃やしてしまった方が良いというものでした。彼らはどうもそのテープを礼拝し始めているように思いました。そのテープは彼らをキリストのもとに連れて行ってはいなかったのです。パウロはここでどんな説教者や教師を探し出してその人に耳を傾けなさいとは言っていないのです。どんなに立派な神学博士も他のどんな牧師も人間もあなたの偶像にしてはいけません。もしそうすればあなたは粘土の足を持った偶像を持つことになるのです。あなたはちょうどあなたと同じような人間を当てにすることになります。私は多くの間違いを犯します。私は自分自身がそうなりたいと思っているような人間でも、夫でも、父親でも、祖父でもありません。どんなものでも、人間が作り出すものをあなた自身の神にしてはいけません。哀れな説教者である私の目的は、あなたが生きておられるキリストを見、主にできるだけ近づくことができるように、神様の御言葉をあなたに伝えることなのです。もし聖霊があなたを生きておられるキリストに近づけるために私のミニストリーをお持ちにならないのなら、私は失敗したことになります。そうしたら私はひれ伏して喜んでミニストリーをやめましょう。私は心から聖書こそが生きておられるキリストを明らかにする特別な書物であると信じています。その実例を差し上げましょう。私はカナダ人の友人と一緒に学校に行きました。彼は私にナイアガラの滝への最初の旅行のことを話してくれました。私のクラスメートは少年の頃、滝のより美しい側であるカナダ川の汽車に乗ったと言いました。彼は言いました。汽車から降りた時、滝のうなる音は聞こえたが、滝を見ることはできなかった。音のする方に歩いていくと、大きな建物があった。合衆国のユニオンステーションの駅のような、そのビルに入っていった。そこにはポップコーン売りがいて、ソーダの販売機があり、床には飴の紙、ガムの紙、そして噛んだガムまで落ちていたね。大勢の人がそこら中に座っていた。僕は本当にがっかりした。でもまだ滝のうなる音は聞こえたよ。それから建物の端の方を見ると、それまで見たこともないような大きな写真が飾ってあった。その写真の額が、そのビルの端のほとんどを占めていた。それはナイアガラの滝の写真だった。まさに本物の滝のところに写真が飾ってあるなんて信じられなかったよ。その写真の方に歩いて行って十分に近くなった時、僕はそれが本物の動いて流れているナイアガラの滝だってわかったんだ。まあ窓枠にある滝を写真だと錯覚したということですね。あなたが聖書を読むとき、あなたは死んだ人を見ているのではありません。あなたは本物の生きておられるキリストを見ているのです。主は神様の右におられる方です。私たちは上にあるものを求めるべきなのです。主を求めるべきです。私が聖書を通して教えるミニストリーをしているのはそのためです。近道はありません。一年間のプログラムにしたらと提案する人たちもいましたが、一年では確かに十分ではありません。そして本当は五年間でも十分ではないのです。十年に伸ばしたらと提案する人もいますが、それは私には実行できません。もし十年かけても二十年かけてさえも、私たちはすべてのことを知ることはありえません。人生の終わりにパウロはまだ次のように言ったのです。ピリピ人への手紙三章の十節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、キリストにできるだけ近づいてください。パウロは命じます。 上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。コロサイ人への手紙3章の2節。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。パウロは続けます。地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。ピリピ人への手紙でパウロは、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての愛すべきこと、つまりキリストのことに心を止めなさいと言いました。人生は数えきれない小さな問題で満ちています。そしてそれらの問題は私たちにとって現実ではありますが、でも私たちにとってはるかに大きな必要はキリストにできるだけ近づくことです。そのことが他のすべてのものよりも先に来なければなりません。ですからパウロは天にあるものを思いなさいと命じているのです。3節。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。あなたがすでに死んでいるとすれば、いつ死んだのでしょうか。パウロはガラテヤ人に次のように書きました。ガラテヤ人への手紙2章の20節。私はキリストと共に十字架につけられました。あなたはキリストが死なれた時、2000年以上前に死んだのです。主はあなたの身代わりとなられました。私たちは主にあって死んだのです。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからですとありますが、そうです。あなたはバプテスマによって古いアダムの中から取り出されました。聖霊のバプテスマによってそうされたのです。あなたはアダムの中から取り出され、キリストのうちに置かれました。ですからあなたは今、キリストのうちにあるのです。あなたがキリストのうちにある今、あなたは主の命を生き、主の満ち満ちたご性質をあなたを通して生きなければならないのです。4節。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。もしあなたが何らかの命を持っているなら、それはキリストの命です。ヨハネは、第一ヨハネ1章の2節で、あなた方にこの永遠の命を伝えますと言いました。どのようにして永遠の命を伝えることができるのでしょうか。彼は、キリストを私たちに示そうとしていたのです。キリストこそ永遠の命です。そしていつの日にか、主に属している者たちは、キリストと共に栄光のうちに現れるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、信者の考えと愛情は天国のものであるというテーマで、コロサイ人への手紙2章18節から23節と3章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。